ルカの6章20節から23節までを、短いところですけど購読をさせていただきましょう。ルカの6章20節から23節購読させていただきます。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものですから。
今飢えているものは幸いです。あなた方はやがて飽くことができますから。今泣いているものは幸いです。あなた方は今に笑うようになりますから
人の子のために人々があなた方を憎むとき、またあなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。
その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいからです。彼らの先祖も預言者たちをそのように扱ったのです。
そこまでにさせていただきましょう。今杉山美智子さんが証ししてくださいましたけど、その神様が心の中に御言葉で働いてくださる、まあその小さいことですけどと話がありましたが、もう問題は電話のこととか小さいことかもしれませんけど、大事なことはその出来事の大きいか小さいかじゃなくて、それをどういうふうにして乗り越えていくかというその信仰の質の問題は大きかろうと小さかろうと、これは非常に大事なことであると思いますね。ですからそういう信仰経験をしっかりと積み重ねていただくと、それは必ず大きな実りにつながるということですね。ぜひこのことをイエス様もおっしゃいましたが、小さいことに忠実である人は大きいことを神様が祝福をですね与えてください。なんか大きいことに対してはみんな一生懸命になってやりますけどもね、そうじゃありませんか。オリンピックだなんて言うとね、誰も行きやしないのにそんなこと騒いでるのは日本人ですけれどもね。でもあんまり私のことですけど、自分の健康のことは毎回で見ないでやってるというようなのがこう、まあ、日本人、私も日本人の人ですけども、まあそんなところがあるような気がするんです。まあとにかく小さいことだと言っていれば、それはですね、小さいことをおろそかにするならば、もちろん神様から大きな祝福へとつながっていきませんね。ですから日ごとに起きることっていうのは、そんなに毎日毎日がですね大地震の大火事っていうわけではないと思うんですけれども、しかしその小さなことの積み重ねがいかに重要かということをね、心に留めていただいて、そしてその信仰の一つ一つの積み重ねが大きな祝福を連れてきてくださるということを忘れないいただきたいと思いますね。杉山美智子さんもそういえばね、あの赤い自転車でね、あの小学1年生か2年生ぐらいね、乗ってカタカタとね来られたところがありましたけど、みんなそうですよね。今このまみちゃんがお迎えに来てくれて、ニコッと笑って連れてってくれる先導者のような気持ちがしますけどね、本当にこうなんて言いますからね、嬉しい限りでありますけども、まあ、しかしだんだんと小さいことお付き合いするのもないくたびれを感じるようになってきた、まあ、それもちょっと年かなと思いますけど、以前はいくら付き合ってもあんまりくたびれなかったですけど、最近はねやっぱりちょっと、くたびれを感じるようになりましたけども、まあ、それでも、本当に幸いな恵みをいただいています。今日はこの6章の20節から23節、これは三条の説教あるいは三条の水訓とか、として知られている有名な箇所ですが、でよく知られている方はマタイの方ですね。マタイの方は、まあ、9つの私腹と言いますか、8つという人もありますけれども、まあ8つないし9つの幸いを記しているのに対して、ルカの方は、4つの私腹、4つの幸いと4つの嘆きですね、その哀れなもの、幸いな人と哀れな人と4つずつ、この区分をして、記しているようですね。ですからルカの方はちょっとこう違いがあるということがわかります。 で、もう一つこのマタイとルカの、違いは、まあ、これはよく読まないと分かりませんし、少し、用語の面が分からないと分かりませんが、マタイの方は非常に霊的な面から幸いなものを描いている。だからルカの方で使っているのはどうもその経済用語を用いているということですね。でこのことはマタイがマタイの福音書の方はユダヤ人を対象に書いたのに対してルカの方は、ギリシャ人に向かって書いてあると、いうことでそうなっているのではないかと思われます。書く対象によって書くことが違うわけですね。私もいろんな方にお手紙を差し上げますが、お年寄りの方に書くのと若い青年に書くのとでは、違いますね。そう同じようなことでありまして、やはりこの書く相手によって中身その使う用語というのが、違っているのではないかと思います。もう一つ三つ目の用語、ね、用語じゃなくて三つ目のマタイの福音書とルカの福音書のこの幸いなところの相違点があるんですが、これはまあ、気がつく人は気がつくし、気がつかない人は気がつかないわけでしょうが、マタイの方は三人称で書いてあるのに対してルカの方は二人称で書いてある、あなた方ね、というふうに、二人称で語っている点にその違いが、つまり、それはこれからお話をいたしますが、20節を見ますと、イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出されたと書いてあります。だからあなた方という時にはもう一般的なあなた方ではなくて、イエス様の前にこう弟子が座っている、ね、で、イエス様は一人一人の弟子の顔を覗き込むようにしてお話をされた。だからあなた方と言った時に私たちはこう一般的なあなた方という意味じゃなくて、そこにいるあなた方、あなた方と、そういう意味なんですね。イエス様はまず弟子たちが明確な恵みの経験をしてほしいという、そういう思いでお話をしている。これはとても大事なことですね。ですから弟子たちを見つめるこのイエス様の眼差しがいかに鋭かったかと、諭すような眼差しであったかということがよくわかります。まあ、眼差しだけで人が霊的経験できるようになるわけではないかもしれませんけれども、この眼差しの意味もわからないようでは霊的な経験はおぼつかないと思いますね。ペドロという人はもう何度もイエス様の眼差しを浴びた人なんです。でペドロはね、イエス様の眼差しで救われたような人なんですね。眼差しがなかったらペドロはもう地獄に落ちてると思いますね。三度否んだ時なんかイエス様の眼差しで彼は泣いてますわね。後でちょっとお話をいたしますけども、ですから彼はもうイエス様の眼差しで救われた人であると言ってもいいかも分かりません。で今日は23節までお読みしましたのは、前半の4つの幸福の方、幸いの方だけをお話をしたいと思っているからです。で最初の幸いは、貧しいものは幸いですという言葉で言われておりますね。でマタイの方はどう言われてますか、まあ、覚えてますでしょ。心の貧しいものは、それがルカの方は心を取っちゃってるわけですね。つまり、まあ、分かりやすく貧乏人の方とこういう意味になってるわけなんですよ。ね、その心を取っちゃいましてね。でそのただそのお金とか物質とか、要するに富とか名声とか地位とか栄誉もない、ただ貧しい凡人という意味なんですね。貧しい凡人は幸いです、ね、どういう言い方をしているわけなんですが、でこのことは誤解をするといけないんですが、全ての貧しい人が全面的に祝福を神様から受けると言ってるわけではない、ね、また貧しい方が経験を保証する、ね、非常に敬虔な信仰者だなんて言ってそういうことを保証して貧しい方がいい、 ね、聖書を見るとその聖品なんて書いてないわけなんですね。貧しいのが敬虔だなと言ってるわけではないんです。つまりここでは何のことを言ってるんでしょう。ここでイエス様が弟子たち一人一人の顔を見つめながら話をされたんだということを思い出していただきたい。で、この御言葉はイエス様の弟子になった者に対して語られているわけですね。つまりキリストの弟子になることによって貧しくなった人々もいるわけです、ね。まあ、中にというかその多い、そっちの方が多いかも分かりませんが、まあ、貧しくなるのが嫌で弟子にならなかった人も大勢いると思います。今でも同じですがね。でこれはね、キリストの弟子になることによって人々から癒しめられた人、ね、本当はこの弟子になった人は本当に癒しめられるのはこれからですけれどもね、しかしそういうこの弟子たちに向かってイエス様はあなた方私の弟子たちよと言った。貧しさはこれは祝福なんです、ね、なぜならばその貧しさによってあなたはいつも神により頼み続けることができるからです、ね、また真実に神に従う人であり続けることができるからですよとこういうふうにおっしゃったわけですね。ですが ここで言っているその貧しいものは幸いですという時にこれはもうその貧乏人はみんな幸せなんだとそういう言い方をしているわけではない。だから聖書というのは単純にその信じることは大事なんですけれども単純に読めばいいというわけではない。一人一人イエス様が顔を見つめながら私のためにその貧しくなっているあなた方ね、あなた方それはその貧しさは祝福なんですよとこう言われている、ね、まあ、逆に言えばそう貧しくなることが嫌で私の弟子にならなかった人それはあなたにとってその富も災いですよということですね。それは本当のことなんですね。まあ、私自身イエス様の弟子になることによって、まあ、この世的な地位とか多くの財産とかは持たなくなりましたけどもしかし、まあ、私は別の大きな富を持つようになりました。富というと、この地上にあるものだけが富だと思ったら間違いですよね。いや、この地上の人だってね本当の富というのはお金とか土地とか財産だと思ってる人はねこれは本当のごく素人さんですね。素人わかります。本当の富というのはそういうものではありませんよ。本当の富というのはもちろん学問なんかでもない。本当の富というのは何だかご存知ですか。この地上の世界でもですよ本当の富というのは信頼であるとか信用であるとかそういうもの。信頼を失ってごらんなさい。信頼を失った人が商売してごらんなさい。お客さん何人来ると思います。私が例えば薬局を開くとしましょう。薬剤師でね、でもどうもあの薬剤師はね薬剤師で何言えばいいのか、とにかくイカ様らしいでねやればやるほどね、なんかこのきなこと、メルケンカと砂糖と混ぜて葉っぱが売ってるというそれをやってごらんなさい。とにかくうちの薬は甘いとか言ってですねだーっと打ったんだからさい、ね、いやこれは別にね、どこにも薬もならないんだからやんじゃありませんなんて言ってそれでどんどん打ってごらんなさい。それはね子供は喜んで俺はね飴玉買うくっついてくれ買ってくれるかもしれませんけどこれはもう薬局としてはダメでしょ。同じようなものなんです。本当に信頼をされるということのは大きな富になるわけですね。この世の人だって本当の富って何かっていうのは知ってます。信頼を失ったらもう何をやってもだ、ね、もちろん私たちにとってはその大きな富とは神様の愛うちにいただける内なるキリスト栄光ののさる栄光の富ですね。パウロがねこのピリピの手紙で言っていますけどもねあの人本当にもういっぱい持ってる人ですよね。彼が あのピリピの4章でしたかね、の19節のところでね、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださる栄光の富、ね、こう言ってますでしょ。でこの富を持つようになりますとね、私はもはやねこの地上の富なんか持ちたいと思わない。いいことにね、この栄光の富ってのは税金かからないですよ。泥棒も持ってかないですね。地震が起きても倒れないし、火事だって燃えませんしね。素晴らしいものですよ。だから私はね、もはやもう最初からそうなんですけどね、自分の家持ちたいとかね、遊びに行きたいとか、車が欲しいとかね、何かが欲しいとかね、あまり思わない。時々家内がね、何か食べたいものがありますかって聞かれるんですがね、これ聞かれたら困るんですよ。どうしてかというと、あんまりこの地上で大して美味しいものほかにない、これは女なんてか美味しいとかなんとかって書いてあるから、みんな嘘ですよ。私のね、下がもうとっちぎれてどっか行っちゃうほど美味しいものなんてどこにもないんですよ。こんなものはちっと何かに毛が生えたぐらいのものなんだ、ね、だから私はもう、特に食べるもの、食べたいものはない、ね、まあ、あるとすれば一つだけありますよ。これはね、天の御国に行った時にね、あの、命の木の実をね、あれだけはとて食べようとかと思って、ね、楽しみ、あれ風邪ひいた時にいいかなと思ったりね、ちょっと間に合わないですけど、今しかしそう思うんですね。ですから、あのここで言う貧しいものっていうのはイエス様の弟子となるために自らこの世的には貧しくなったもののことなんですね、皆さんそういう人になりたいですか、あの本当にねそうなりたいと思っている人は、その人はキリストにある富の豊かさを知っている人ですよ。その豊かさを知っている人だけがね、あのこの世的に言うと貧しくなれるんです。でこういうことから、この貧しいという言葉はね、まあ、第二世紀頃にはですね、敬虔なという言葉と同じ意味を持つ語として使われるようになった。ですから、そのですね、この、ま、貧しいということが、経験であるというところにこうすぐに取り違えてしまうようなですね、まあ、人々が出てきたということはあり得るんですが、ね、それはもともとはイエス様のために貧しくなる、そしてキリストにある富を豊かに知っている人の話なんですね。詩編の69編32節と33節をちょっと読んでみましょうかね。そこにはまあそのこの三条の説教のお話のこの貧しいというか、あれ心の貧しいというお話がイエス様なさいましたが、その元になる御言葉がそこに出てまいりますね。詩編の69編32と33をご一緒に読んでみましょうか。ゆっくりといいでしょうか。69編32と33ご一緒に読んでみましょう。心の貧しい人たちは見て喜べ、神を尋め求める者たちよ、あなた方の心を生かせ。主は貧しい者に耳を傾け、その囚われ人を蔑みなさらないのだから。ね、もちろんここで言ってることは、この神に対してへりくだっていると、神様を尋ね求めるしている尋ね求めている人たちよということと、心の貧しい人というのとはこれはイコールですね。そういうことなんです。でこれがまあその要するに、マタイの方では言われている心の貧しい人の姿でありますけれども、でこういうところからその貧しいというのはその神を恐れ神を敬虔に敬おうとしている人であると、こういうふうに、まあ、使われるようになっているわけですが、しかしどうでしょうかね、実際問題です。皆さんは そのお金や物に、取り囲まれた生活を送りたいか、それとも神様の恵みに取り囲まれた生活をしたいか、ね、どっちを本当にしたいと思いますか、ね、もう一つ聖書をね、詩編を読んでみたいと思いますが、詩編の34編の7節から10節、そこを読んでみましょうかね。どちらをこう皆さんはお取りになるでしょうかね。詩編の34編の7節から10節、そこか、そこもご一緒に読んでみましょうかね。7,8,9,10 と、どうぞ。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。ね、お金と物に取り囲まれている人はこの若い獅子のようですね。乏しくなって飢える。神の恵みに取り囲まれている人、7節見ると、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張る、取り囲んでて助け出してください。お分かりですか。で、私の周りに一個師団がダーッと回って、でそのまんま動いていく、敵の真ん中からね救い出される。こういう出来事、聖書の中にいくらも書いてある。で、それから8節見ると、神様の恵み深さを味わいこれを見つめよ、なんとか訳されてますけどもね、味わいこれを見つめよなんて、なんかこの、分かったような分からんような、あのこれね、皆さん英語の聖書なんかお持ちだったらね、 Taste and see と書いてます。あの要するに、なんかこう、まあ何ですかね、なんか食べるでしょ。そしたらほら、舌の上でこう味わうじゃありませんが、子供たちになんか美味しいものでいつまでベロベロベロ舐めてみますね。なんていうんですかね、梅干しの種考えなきゃいけません。梅干しの種、いつまでも口の中でごちょごちょごちょごちょやってます。あれそんなに美味しいもんかなと思うんですけどもね、ちょっと酸っぱさが残ってるでしょ。で、その、味わい知れということですよ。よくその味わい深さを深く知りなさいということなんですよ。ね、いつも私なんかもうごっくんのみで食べてますけども、そういうふうにこの味わいこれを見つめようなんていうとね、なんだかこう食べて味わってまた出してみるみたいな感じになります。そういうことではない。これはよく深く味わい深くこれをね体験してください。定義したんですよ、いいということですね。ですから口の下の上に乗せてゴロゴロゴロとっていうんですか、なんて言ったらいいかも、よく味わい知ってくださいね。で、その味わい深さというのは、彼に神様の身を避けている者にはそれは経験することが大事。これはもう恵みに取り囲まれている人ですね。そして彼を恐れる者に乏しいことはないと言って、10節では良いものに何一つ欠けることはない、ね、何一つ欠けることはない、こう約束されてですね。皆さんこの経験をしてますか。もしこのことを経験し始めたら、もうあなたはね生徒になり始めてます。で、生徒って学校の生徒じゃありませんよ神の生徒になり始めてるんですよ。神の生徒ってね、生徒らしい格好することじゃないんですね。そういう外側の格好やったってね生徒にならない。生徒って何かっていうと、結局神様の恵み深さを体験し始めてる人なんですよ。どんな格好してても構いません、ね、まあ私ここに出てくる時にはね仕方ないから、こんなネクタイとかこうある子供が言います。どうしてその先生のネクタイなんかするの、普通してないじゃん普通してない、本当なんだよ実はね。私は本当にひげも剃りたくないんだけどね、皆さんがそれそれって言うもんですから、それじゃしょうがないから、それそれって剃ってるだけの話なんで 実は私が好きで剃ってるわけじゃないですよ。皆さんがやれやれって言うからやってるだけで見苦しくなる。もちろん私は見苦しくないんですよ、全然。だって私自分の顔見てるわけじゃありませんが、お人様がね、人様って皆さんがです、人様のご迷惑になるかなっていうんでやってるわけなんですけどね。私はどんなに無償したって全然自分で気にしない方なんです。とにかく話は別になりました。とこのね、34編の7節から10節に書いてあることを本当にご自分が経験し始めたら、真実の意味においてですよ、見かけだけじゃなくて経験し始めたら、もうあなたは神の生徒になり始めてる。年が若かろうと年を取ってようと関係ない、ね、素晴らしいことですね。でルカの方に帰りますがね、そういう人には豊かな報いがある。それは神の国はあなた方のものですから、神の国はあなた方のものですからとおっしゃった。もちろんこれは未来の神の国も約束されていますけれども、これは今あなた方と共にいます神の臨在が与えられているんですよ。神の国っていうのは何なのかというと、それは神様が支配されているところが神の国なんです。ですから皆さんの魂を神様が全く占領された、全く追い種をして全く主に信頼するならば、神様は私の魂を占領する、満ちてくださる、ご支配くださる。そうするとそこが神の国になるわけですね。この状態に到達しているクリスチャンというのはそんなに多くないんです。簡単なことのようなんですけどもね。でそこに到達していればもう豊かな恵みがありますからね、ごたごたごたごた言い訳とかなんかのってやらないんですね。いつも不満な状態、魂の状態とかいろいろ問題とか起こし続けているのは、つまり自分の心の中がね、神に占領されてないんですよ。神に占領されてないからいろいろな問題があって葛藤があって不満がいっぱいある。神の国じゃありません、ね、外側がどんなに貧しかろうと、癒しめられていようと、虐げられていようと、内側は神に満ちている、ね、この世の中は千変万化、次々と起きる。だけども内なるものには神が満ちておられれば、そこには神の愛があるし、神の命と喜びが満ち溢れている。それは最上の幸福なんです。それを経験することができるね。皆さんね、だから安っぽいこの世がね、上り立てて売り出しに出しているような幸福しか経験していないんじゃないでしょうかね。これじゃあんなかな、幸せとは言わないね。お金で買えるものは幸せなものじゃないんですよ。お金がなくなると、物がなくなると、健康がなくなるとね、誰かがいなくなると、もう幸福なんかでなくなってしまうようなものは、それはもともと幸福でも幸せでも幸いでも何でもないんです。イエス様が与えてくださる幸福というのは、富も名声も地位も栄誉も、この世の人が求めているものが全部なくなってもなお満ち溢れているものなんです、ね、イエス様が毎日あなたと一緒にいてくださるという幸福なんですね。だからマタイの福音書の28章の20節で終わりにね、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、神の国はあなた方のものですよというのと、世の終わりまでいつもあなた方と共にいますというのと同じことなんです。しかもこれただの約束じゃないんですね。概念でもなければ意識でもない。なお信仰というとね、この日本の人はただあなた方はそういうふうに思ってるだけでしょとこう言います。まあ皆さんがね、毎日生活されてるのただ思ってるだけで生活してるのかどうか、そんなこと知りませんけども、 これ概信仰というのは概念とか知識とかね、ただの約束じゃない。神が必ずそこにいてくださると、そういう結果というか、そういう生涯というか、そういう魂の在り方というか、喜びがあるわけなんです。これ経験していない人にはどうやったって説明のしようがない。私たちの教会もね、このイエス様の絶えざる臨在によって今日まで一日一日と進んでくることができたんですね。しかしね、見ていればクリスチャンと言われている人がみんなイエス様と共にいることを経験しているかというと、必ずしもそうではない。言葉は知ってますね。イエス様は別名はイマヌエルですね。神我らと共にいますというお名前なんですけども、その方を信じていると言いながら神と一緒の生涯をたどっていないから、結局それはどういうことなんですか。イマヌエルの神を持ってない、経験してないということなんですね。ですから多くの人たちがなぜイエス様から離れていくのか、あるいは教会から姿を消していくのか、これは世界共通しているというのは何かというと、イエス様の臨在を経験していないということなんです。自分が体験していないということなんですね。体験していなければ所詮この世の楽しみや、あるいはこの世の友とか、ね、この世のものに、この世の人々との付き合いに求めていく、この世の富や地位を求めて去っていくんです。これは何も今に始まったことではない。いつでもイエス様の臨在のわからない人は主のもとを去っていく。皆さんね、これは何も今だから臨在が目に見え、イエス様が目に見えないから臨在がわからないというんじゃありません。イエス様がお体をお持ちで身近に歩んでおられた大勢の弟子たちですら、肉眼でイエス様が見えている時代に、もう目の前にあなたがイエス様ですよという時代にすでに起きているわけですよ。だから目の前にそういてもダメなんです。自分のイエス様が目に見えていようといまいと、その人の魂の内側で神が宿っているという経験をしないと、イエス様のもと、みんな2000年前であろうと今であろうと、人々はイエス様のもとを去るんです。彼はイマヌエルの神だからですね。だからこれは人がいかに外面的なものの欲だけで生きてるかということを示していますね。それならもはやね、犬や猫と同じなんですね。魂を持つ人間としての価値を失ってしまってる、ね、ルカが言うこの幸い、幸いな人ですというのは、これはね、これ本当にあなたは幸いなんですよって言った時には、あなたは羨ましい状態にあるんだ、ね、人として最も羨ましい状態、ね、それはどんな状態なのか。ここでは金持ちになることでもなく、地位や名誉を持つことでもなく、ね、キリストのために貧しいものとなり、魂のうちに神の国を持つこと、神の愛や命の喜びに満たされることです。それが幸いなんだと言っているわけですね。ですからルカが語っているのとマタイが語っているのでは少し様子が違うということがお分かりいただけたと思いますね。それから第2番目にの幸いについて、第2番目の幸いは21節ですが、今飢えているものは幸いです、ね、今日皆さん飢えておられますか、ね、今お腹いっぱいですか。まあお腹見してる人は幸いではないかもしれませんね。ところでイエス様こうおっしゃって、今飢えている人、今泣いている人なんてこう書いてありますでしょ。 第二のコリントの11章の27節を見ますと、パウロはこう言ってますね。彼は飢え渇き、しばしば食べるものがなかったと彼は言っているんですが、まあパウロは長い伝道旅行をしましたけれども、しばしば実は彼は食べ物がなかったようですね。お弁当忘れたって言うんじゃないんですか、彼はね。大変なことですね。で、初代のユダヤ人のクリスチャンたちっていうのは、仲間のユダヤ人たちから村八分にされて、まあいろいろな書物を読んでみますとね、ローマの時代なんかを見ましても、パン屋さんとか食料品店とかですね、まあとにかくクリスチャンたちが買い物に行っても売ってくれないんですね。お店の人はクリスチャンで売らない。なぜかというと、隣の人が、あの人はなんか変な人に物を売ってた、それはもう密告されてしまうと、そのお店はばっちゃん倒れてしまうでしょ。ですから売らなくなってしまった、ね、そういう時代がある。だからクリスチャンたちはもうとても大変な状況に追い込まれた時代が、でもそういう時でもね、面白いと言いますかね、ことが起きて、朝早くとか夜遅く必ずクリスチャンが通るところにパンをどさっと置いてあるパン屋さんがあるっていうんですね。それとなく置いて、売らなければいいわけですから、人がいない時にどっと置いてあるっていうんですね。別に盗んでいってるわけではありませんよ、ね、神様のお恵みがあるよって書いておいてあるんだから感謝していただけばいいわけですね。先生、今夜うちの家の前にっていや、この話で任せていけないかもしれませんけども、私ある私の知ってる先生もう本当にそうだったそうなんですがね、初めて九州の方に、行かれて、そしてもう食べるものも本当なんかもうずっと前の話ですけども、そしたら教会の前にお米がポタッと置いてあったっていうんですね。だから先生の奥さんが熱を出してね、風邪をひいて熱を出して、あ、氷が欲しいなと思ってね、それで氷屋さんに朝早くかけていったら、道の真ん中に大きな氷の柱が落ちてたって。もうおそらく配達する車からどんどんずり落ちたんだろうと思うんですけどね。その先生は神様に感謝して急いで持ってきて、なんかちりでコンコンやってね、それで氷のおか何かに入れて、熱さまさせたなんて話をしてくれましたけどね。私も今の時期はね、そんなことにしなくてもいい時代になりましてね、いろんなものがありますからですけどもね、そういう話を聞いて、はあ、本当に幸いだなと思いましたけど、しかし本当に多くのクリスチャンたちはしばしば食べるものを失ったんですね。皆さんも飢餓のビデオをこうご覧になったと思いますけどね、つまり貧しいということは何なのか、本当に食べ物なしに過ごすことを意味して、銀行預金が減ってるとかね、利息が下がったとかね、これはまだその貧しいってことにならない、ね、テレビが1台しかないとかね、これはもうまだ貧しいっていうことの段階じゃないんですよ。わかります、ね、洋服が1着しかない、1着あれば十分なんですね。1着って1番の子でしょ2着は2番だから1着の方がいつも1着あればいい洋服は1着一度に2着着る人います、ね、一度も1着しか着ないでしょ、ね、2着目が必要な時に2着目来ればいいんですから、私はそう思うんですよとにかくね、この多くのクリスチャンたちは本当に、食べるものを神からいただくことがですよ、そういう経験を毎日したわけですね。皆さんジョージ・ミラーの伝記なんかを読みなさったことがあるでしょうかね。彼の伝記、本当に、神が生きておられるということを彼は証しするためにあれを書いたんだと言ってますけどもね、現実にそのことが起きて、だから私たちのところでもそうです。冷蔵庫がなくなったらね、中がなくなったら電源切って開いておけばいいんですよ。閉めとくから入れられないでしょ、神様が。ね。 電気あれ言うて開けといたら電気点が回るわけですからね。あ、電源は切って一度中掃除してきれいにしてね、それでこうドアドアをこうバッと開けとくんだね。で、師匠どうぞあなたが入れたいと思うものをいっぱい入れてください、お掃除ちゃんとしましたからってね、入れてくださったら私は後で決めてスイッチ入れますからまあ神様にお祈りをするように。それやらないで、閉めたまんまでやるからいいじゃない。教会ったら早速やってください。いや教会でもそうしてるんですが、どうやってるかどうか私知らないんですよ、本当は。だけれども、神様は口を大きく開けようと言ってる。悪いものを見たし。口開けないでね、口閉めたまんまでどうやって入れられるんですか。木で穴開けて、おののこ町じゃありますしね。それで一回って入れようと思ったって、これどうしようも入れようがありませんね。外国人のね人を見ると口が大きいでしょ。私も口大きい方ですけど、ね、あのね説教するようなだんだん口が裂けてくる感じです。大きくなる。口を大きく開けるんです。そうすると神様は恵みをください。ね。ピリピの一章の29節にね有名な言葉がありました。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなくキリストのために苦しみをも賜ったのです。でイエス様のためにどれほど苦しむことができるか、これはもうイエス様から恵みをいただいてね、楽しませていただくということも幸いなことですよ。でもその上のランクはイエス様のために苦しませていただく。もう一つの上のランクは何だか知ってますか。イエス様のために死なせていただく。もう一つの上のランクは何か知ってますか。まだ上か。そうですよ、イエス様のために天の御国に入れていただくんですよ。その上のランクは何か知ってますか。その上のランクはね、私まだ知らないで経験してないから、でも天国に行ったらなんかもっと上のランクがいっぱいあると思ってますよ。あることは間違いないんです。まだね、私は本当に第二のコリントの8章の1節から5節でパウロがマケドニアの教会がですね激しい試練と、まあ、極度の貧しさにもかかわらず満ち溢れる喜びから惜しみなく施し力以上に施して自分自身を主に捧げたとパウロは書いてあるんですよね。これは本当にすごいことだと思います。何がすごいったってね、普通はねほらタオルってここをうわっと絞るでしょ。もう絞ったやつをもう絞ってもう最後の一滴でガーッとこう絞れます。最後の一滴ね、こうやってるとあんまりもうハンカチないんでね、鼻がかかってるもんで、ね、これ破けちゃってまずいんですけど、こうやってね、これもう最後のやつね、これね、だからもうないんですよね。ないやつをどうやって絞ったんだろうと思うんですけど、ね、惜しみなく男で、惜しむにも惜しむようにもないもんだって惜しまないと男にしてるのは、力、私もね、もう力が多少残ってればですけど、力、異常に力がないのに、どうやって異常に支え、ね、じゃそれはね、結局は、満ち溢れる喜び、神様の恵みに溢れた信仰によって、自分自身を捧げたんですね。だから、これは、もう言葉によらないですね。でいくら説明したってこんなことってのは始まらないことで、私たちがイエス様をいかに愛してるかね、こんなこととかあんなこととかね、よく言われます。先生こんなわずかですがとかね、いろいろ言うんですよ、こんなちっぽけなこと、ね、だけどねそれが大事なんね。私はルカの21章のねレプターを2つ捧げたヤモメさんの話がありますけどもね、あの人の献金はね本当に驚きますね。額からすればね別に驚くほどの額じゃないんです。どうか2枚ですから、ね、どうかするとどっか行っちゃうような感じですよね。2つですよね。でも彼女は自分の命を捧げる最後の絶句だったんですね。でイエス様はそれを見逃されるはずがないんですよ。 ね、皆さんだったらどうですか。おお、こんなのなんかガサガサ担いで持ってきたなでね、そして献金箱のところやってて、で日本のお賽銭箱みたいなのあるでしょ、このなんかこう窓口みたいな、窓口っていうか、で格子みたいなのあって、あそこで袋でジャラジャラジャラジャラジャラってこうやって入れてる人いるかわかりませんけどもね。この本当に山上さん、あっという間に見逃してしまいますよ、ね、あんまり恥ずかしいから入れますよなんて言っていませんからね、さらっと言ってどっか行ってくれるにしましょう。イエス様はそれは絶対見逃さなかったんですね。これは大いなることだと思いますよね。イエス様をどれほど愛しているのか、イエス様にどれほど献身をしているのか、イエス様にどれほど従っているのかということですね。それがそれを示している。イエス様はやがてあなた方は悪ことができます、ね、あのサマリアの女の人の話のところでね、この水を飲むものは誰でもまた乾くと言われた。もうみんなやってるわけですよ、ね、ところがイエス様は、私が命のパン、私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時でも決して変わることがありません、ね、私たちは本当にイエス様に満たされるまで満足することを知らないんです、ね、そしてこの世の楽しみを求め続ける、ね、なんか最近テレビの画面がどんどんどんどん大きくなってんだそうですね。ああそのうちね、天井中全部画面にしてしまえばいい、そんな大きくてんだ、部屋中みんな画面にしてしまえばいいんですよね。私はそう思いますよ。そのうちお腹にテレビ入れてこうして自分で見ればいいと思うね。だけどね、どんなことやったってね、満足しない。イエス様に満たされるまではイエス様は悪ことができますから、イエス様があなたを満たしてくださると言っておられるんですね。これが第2番目の幸いです。今見えている人、そして第3の幸いは21節の終わり、今泣いている人ですね。マタイの方の悲しむものっていうのは、これはどうも内的な悲しみを言ってるようですが、ルカの方は大声で泣く悲しみのことを表しているようですね。でこれ先ほどちょっとお話しましたかね、この泣いている者の姿、まあこの、イエス様を3回指定したペテロのね姿を思い出しますね。ルカの22章の62節の方を見ますと、彼は外に出て激しく泣いたと書いてありますね。ペテロはね、しばしば失敗を繰り返しているんですが、で彼のいいところはね、それを大っぴらにやってるってことですよ。ね、陰でこそこそやって取引したね、あのイスカリオトのユダのような性格と言いますかね、あのねじ曲がっていて、ね、そして自分に自信が持てない人じゃなくてね、こういう人はいつまでたってもイエス様から恵みを受けることはできない。ね。でペテロはもう本当に激しく泣いたんですよ。でも今頃は彼は感無に受けて笑ってるんですよね。泣いた甲斐があったりとかってね。笑ってる違いない。マミちゃん見てごらんね。ガーッと泣いてるとこ、ギョーッと笑ってるでしょ。よくああいうふうにこう変身ができるなと思うんですがね。最後に本当に笑うものは誰かということをよーく考えてください。私思うに、あの金持ちの青年は悲しい顔をしてイエス様のもとを去りました。彼は永遠に悲しんでますよ、ね、皆さんはどちらの人になりますか。キリストのために泣き悲しむことのできる人は幸いですね。パウロも泣く者と共に泣きなさいと、あるいはね、この間、ラザロのよみがえりのね、あの婦人会で劇をしてくださいましたけど、なんかイエス様が泣くところを忘れちゃったんだそうですけども、何か忘れちゃった、ね、もう一回やり直しやってて、そのうちまたやってくれるかどうか分かりませんけどもね、イエス様涙流せ、イエス様を泣かれたんだから、私たちはね、 このイエス様と共に泣くことができて、必ずその人は喜び叫ぶようになる。詩篇の126篇でも涙を流している人は喜びながら束を携えて帰ってくる。泣かないで喜びだけ、ね、今このようなものを持って笑っている人は必ず永遠に悲しみ泣くようになる、ね、教会の奉仕を長いでさせていただきますとね、悲しむことっていうのも多いんですよね。しかしね、ただ一つ大いなる喜びを覚える時っていうのはね、何か、これはね、信仰の明確な方を天にお送りした時ですね。こんな嬉しいことはないんですよ。それはもう要するにいわばお葬式の時なんですからね。そんなに笑ってられないんですよ、本当は。ね、今日は皆さん楽しいよ、愉快な日ですね、なんて言って。本当はね、心の中はね、もうちょっと喜びに満ち溢れたね、今日は本当に皆さんちょっとこう元気よくやりましょう、なんて言って、なかなか言えませんけどね。そう。だけれども、そのね、本当に喜びってのはありますね。イエス様はなぜ貧しさや飢えや悲しみが幸いであると言われたのか。これらのことが弟子たちの霊的な訓練の機会になる、チャンスになるからな。皆さんもまた明日からいろいろなね、ことに、ぶつかるでしょう。貧しさ、飢え、悲しみあるかもしれませんよ。でもそれは喜びである。イエス様のために自ら貧しくなり、イエス様のために自ら泣くことを避けていたらね、それはまあキリストの弟子としてふさわしくなくなりますね。で、これからのこういう話は後に出てくる、また富とか笑いとかね、飽食に対するその災いを強調するところにお話を続けたいと思いますが、第4の幸いは22節ですね。人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し、恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いですと言います。これを聞いていた弟子たちはね、この後間もなく自分たちの仲間のユダヤ人たちから激しい迫害を受けようとしていた。ですからイエス様はそれとなく迫害に対して弟子たちの心をこう備えておられるということですね。ユダヤ人社会から追放されるね。でイエス様の復活の日ももう弟子たちは家の中に閉じこもって出てこなかったですね。彼らは、ユダヤ人の宗教活動の中心であったシナゴグの街道からも破門をされた、ね、でさっきお話したようにローマの時代はね、もう食料も売ってもらえないし、まあ宣教地なんか行きますし、ばしばクリスチャンになるとね、もう村で一個しかない井戸使わせてくれないとかね、そういうふうにもなってしまう、まあ、私たちの住んでいる地域ではもうクリスチャンだったらパン売らないなんてとこは、まあ、ないと思いますけれどもね、嘘のような話かもしれません。だけれども世界では多くのクリスチャンは今もそういうね、ところを通っているということを私たちは忘れてはならないし、ね、ややもすると私たちは自分だけのね、自分の目先のことしか考えない、ものが多いわけですかね、まあ、どんな困難をくぐり抜けてイエス様の福音が私たち今日にまで届けられてきたかという知らないままでお互いわがままや不平や不満を言い続けているんじゃないだろうかなと思います。まあそれらに対して神が祝福を与えるはずはないですね。イエス様がこれらのことを話をされたのは、多くの生徒たちが困難を通過するということを知っておられたからなんですね。で、一度信仰を持った人でもやがてこの困難を通るということが分かってきますと、キリストのもとを退いていってしまったわけですね。まあ日本人ほどこれほど飛んでいるのにね、なおご利益を求める宗教に群がる国民っていうのは他に見当たらない。とても本当に貧困な民であればね、それは致し方ないかも分かりません。なんとか、病気から逃れたいとかね、なんかそういうことあるかもしれない。日本人はもうそういうことは抜けてるはずなはずなんですね。なのになおご利益を求めて宗教に群がる国民というのはこのハエのようにね、 初詣だったら本当にハエのようじゃありませんか、馬群に。言葉が悪いけれど本当にそう思いませんか、ね、皆さんは苦難が来たらイエス様捨てて逃げる人たちですか。私はね、逃げ去っても無理はないと思うんですよ。なぜならばイエス様が逮捕された時にね、弟子たちみんな逃げちゃったんですね。まあ、今年の4月で、この教会創設させていただいて17年になるわけですがね、その時のメンバーっていうのは今一人もいないんですね。だから私はまあ無理もないとは思うんですがね、人は皆キリストが最優先ではない、ね、自分の都合が最優先で生きているんだなということがよくわかります最後まで生き残る人というのはもう稀なんです、ね、で今考える、じゃあこの次17年経った時、まあ天に召されてたら別と言われてね、私もその口かも分かりませんけども、さて何人の人が残っているのかなというのをちょっとカメラってこうパチッと撮っといた方がいいか分かりませんけど、で、全員入れ替わっていることになりはしないかななんて思わないわけでございます。本当に身も心も命までも主にお捧げしてイエス様を愛する信仰がなければ天の御国に到達するための信仰を保つことはできません。しかしそういうような